先週はオリンピックのあのりくりゅうペアの演技に感動した人が多かったんじゃないでしょうか。あの僕はリプレイでしか見てないんですけど、涙が何回も流れてます。あの本当すごいいい演技をされたなというふうに思いましたし、もう多くの人がそういうふうに同じ思いを持っていたということを感じます。はい、これがね、あ、ちょっと音を上げてもらって、はい、ああ少しはいいですね、はい。まあそんな1週間だったかなと。オリンピックにこういろいろ思いが、また生活がですね、あの動いていったという感じが僕はしてますけれども、まあいろんな意味であの報道されていることにこう心をこう揺らす、あるいはいろんな情報に心を揺らして歩んでいるということがよく、まあ、分かった1週間というか、そんな感じがいたします。あのようなものを見ていると本当に、あ、自分も生きてるなとか、あるいはもっとこういうことをこう見ていきたいなとか思うようになってたなと思うんですけれども、はい、今日はカリスマという言葉を捉えて考えていきたいと思っていますけれども、御言葉は、たまものにはいろいろあるが、それをお与えになるのは同じ霊であると伝えられています。働きにはいろいろあるが、すべてのことをなさるのは同じ神である。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益であると、益となるためだというふうに言われている。その箇所が今日は大事な箇所だなと思って、考えてきました。賜物とこう訳されているこの言葉は、ギリシャ語ではここではカリスマという言葉で、言葉が使われています。カリスマというのは一般的には人並み外れた能力やリーダーシップを持つ人を指してですね、よく聞くのがカリスマ美容師とか、そういう言葉だったかなと思うんですね。カリスマ何々、そういうふうに呼ばれて、そのまあ名前を付けられた人たちのところにはどっとこう人が寄っていくという、そういうふうな構図があろうかなと思います。また何々のカリスマとかいうふうな言い方もあります。特別なその、まあ、何ですかね、技能っていうか、誰も真似のできないいいことがあって、そういったことを特に中心にやってきた人たちですね、そういう人たちの中でさらに優れた人を何々のカリスマだっていうふうに言ったりすると思いますけれども、まあでも新約聖書はそういう意味でこの賜物、カリスマという言葉を使っているわけではない。そのことを覚えておきたいと思うんですけれども、カリスマというと教会で使っているカリスマという言葉の中には、こういう人のことをこう指していったりすることがありますね。カリスマ的な指導者、手法でちょっと中途半端に文章がなってますけれども、韓国のペンテコステの教会、 まあ酔戸純福音教会という教会があります。街道には2万6000人の人が集められるということなんですけれども、2万6000人集めて終わりっていう意味じゃなくて、そこにまあ日曜日は何回も礼拝を開いて、そこにいつも満席になっているという、そういう状況を生み出している教会ですね。その指導者だったのが張永義という牧師でした。張永義、彼を、まあ、カリスマ、彼にはカリスマがあるというふうに多くの人が語っていたと思います。州法には1981年には20万人を超えていたというふうに、教会員の数がですね、韓国の教会の教会員の人数のカウントの仕方っていうのは、教会員が複数人の教会にまたがっても別に構わないんですね。はい、バプテストの教会に属している人も酔戸の教会に行ったら酔戸の教会の教会になるんです。そういうカウントの仕方をするので、まあ、いくつかをまたがって自分の教会はまたがって教会っていうふうに言えるんだそうです。後から聞きましたけれども、だから人数はどんどん膨らむんだろうなとは思うんですけれども、でもそれでもやっぱり多いですよね。2万6千人の街道を何回も埋め尽くしていくっていう、そういうことができている教会で、張永義さんはもうお亡くなりになってたと思いますけれども、あとイ・ヨンフという牧師が継いでいます。2代目の牧師になると思いますけれども、一人では牧会をすることができません。副牧師がいます。なんと526人、副牧師で526人です。まあ、それでも僕が聞いたことがある教会員の数が70万人台だったと思います。70万人を数えることができる、そういう教会だったと思うんですけれども、そういった教会を、まあ、牧会するといいますか、考えることができる教会だったと思います。で、東京の常盤台教会の松村修一先生がこの純福音教会のことを聞いて、自分のところも同じようにやっているということがあったんですね。どういうことかというと、酔戸の純福音教会は地区集会というのをきちっと巡らせて運営に当たったという、まあ、地区集会を牧会する、あるいは指導する担当者が副牧師としてきちっと立てられて運営管理されていったということだと思うんですけれども、そういうところをこう、まあ、主幹牧師としての張永義さんがしっかり牧会をして、まあ、しっかりした教会を立て上げようとしていったということだと思うんですけれども、まあ、そういうふうにしていったんですね。地区集会を展開したという点を松村先生が常盤台教会もやっているって、うん、歴史的には自分たちの方が早いかもしれないみたいな言い方をしていたと思います。まあそんなこんなで、ああ牧会をする教会のことを考える、そのことにおいては皆同じことかもしれないっていうふうに思うんですね。思わされることなんですね。賜物は神様から教会に集う人たちに与えられている。そしてその賜物についてちゃんと評価して教会を舞台に本当に用いていくことができる。神様はそこに 聖霊を注いで導いておられるというふうにパウロは説明しているんじゃないでしょうか。霊の働きにはいろいろあります。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を説く力などさまざまだ。初代教会が見ているものがあったと思います。そして初代教会が接している世界でこれらの力はすべて必要だったんですよ。本当に必要だったんですよ。そしてこれらの力が本当に反映して教会は本当に大きな迫害の中を歩んでいきましたけれども、しかしそれでも福音が伝えられるその先で必要とされて、そしてしっかり根を張っていったんじゃないでしょうか。全体の益がなるように、全体の益となるようにそれは働くんだって。霊は霊の望むままに一人一人にこの力を与えているということです。私たちにも同じようにその力が与えられているということだと思います。その力って生まれつきのものなんでしょうか。じゃあ信仰を持った上で導かれて発揮するようになった力があるかもしれない、そういうものかもしれませんね。まあ、いろんな出会い方があると思いますけれども、でも神様が本当に必要としておられる力ではないかなって思います。それはその人らしさという意味でも語られていいのかなと思います。張容疑さんのことを考えると、彼は多くの人を癒したっていうことがあります。集会に来ている人たちのために癒しの力を用いるっていうことをしたと、僕の父がどこにいた時かちょっと覚えてないんですが、鹿児島だったと思うんですけれども、何かの関わりでこの淀戸の純福音教会に行きました。そして礼拝の中で張容疑さんが、あなたの心配なところ、あなたの痛いと思っているところに手を置きなさいって言って、そして言われたんで、膝にすごく不安があったので膝を押さえたんですって。そしたら、そして手を押さえて、そして張容疑さんが、病をされ、痛みをされって、イエス・キリストの名によって命じる、そのようになれって言ったら、本当に痛みが去ったって言ってました。まあ父がそういう経験をして帰ってきて、本当に痛くないんだよって言ってました。まあびっくりですよね。神様がなさることだっていうふうに父は説明して、そして説明していましたけれども、まあ心臓の弁膜症を持っていたので、そこを抑えてくれたらまた違ったのかもしれないですけれども、はい、そちらの方は癒されてないですけれども、膝は痛くて日々の生活に支障があったんだと思うんですね。神様がなされることは、その時に必要なこと、その時に本当に大切なことが表されていくんだなということが分かります。賜物は与えられている。どんな賜物でしょう。神様を信じて することがあるのではないかなって思うんです。それがこの与えられた賜物を生かすことになるんだろうと思うんですね。それはまあ今の時代、教会の事柄に対して心を閉ざしている人が多い、あまりにも多いと僕は思います。1月に父の郷里の教会に行ってきましたけれども、そこには教会には学童保育がありました。年に1回卒業生を招いて、なんか催し事があるんですって。でその催し事の際には教会の案内をするそうなんですけれども、卒業生なんだから教会のことを知ってるだろう、教会のことを、教会が期待していることを知ってるだろう、そしてその教会が行ってきたことに対する恩義もあるだろう、感じるだろうって、まあ牧師さんがそう言ってました。ところがその卒業生のグループは礼拝の時間他のところ行っちゃうんだそうです。そこで教会は何言うかっていう、まあそういうことを言い交わしているそうなんです。関係がないっていうことを言い交わして教会との距離を置く。本当は心を開いて教会が大事にしていること、学童保育をするっていうことはどういうことか、教会が目指してきた本当のことがある、そのことをぜひ分かち取ってほしいって考えている、教会の側は考えているわけですけれども、大人となっている人たちにそういうことを言おうとしているわけですけれども、それは完全に拒否をするという、そういうふうなあり方がずっと続いているっていうことなんですね。残念です。まあ多くの人がそのように考えているってことはあります。教会学校にかつて通っていた子どもたちも大事なところでやっぱり心に壁を作ってしまっていると思います。クリスチャンになったっていう人たちの中にも社会生活が始まって、その社会生活を中心にしていく中で教会との距離を置くっていうことをしている人が多くなってきていると思います。それは我が家のですよ、子どもたちにもまあ言えることかもしれない、否めない事柄だなというふうに思います。影響を受けていると思います。世の終わりが近づくと多くの人が惑わされると、まあ、聖書が予言しているわけですけれども、そうだなと感じるところです。今日月報をなんとかまとめてお入れしたんですけれども、その月報の中に、まあ、聖書通読は1年これで終わりますねっていうのでちょっとまとめているんですけれども、マラキ書の引用をいたしました。マラキ書の3章の13節以下の言葉ですけれども、あなたたちは私にひどい言葉を語っていると主は言われる。ところがあなたたちは言う、どんなことをあなたに言いましたかと。 あなたたちは言っている。神に仕えることは虚しい。たとえその戒めを守っても、万軍の主の御前を喪に服している人のように歩いても何の益があろうか。むしろ我々は高慢なものを幸いと呼ぼう。彼らは悪事を行っても栄え、神を試みても罰を免れているからだ。ちょっと記しているあの言葉は、教会訳、共同訳の言葉なのでちょっと違っていますけれども、その続きですね。私が備えているその日に、彼らは私にとって宝となると万軍の主は言われる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。その時あなたたちはもう一度、正しい人と神に逆らう人、神に仕える者と仕えない者との区別を見るであろうと、まあ、そんなことがマラキ書に記されている。厳しい、ある意味厳しい言葉であり、でも思いが届かないなって思う者にとっては、ああ昔からそうだったのかなと共感できるところでもあります。神様はご存知なんです。だけどそれをもう少しひっくり返して考えると、イエス・キリストはそのようなところに来られたんです。そのような中に十字架を背負うために来られたんです。イエス・キリストの恵みをいただいている者たちに霊を注がれます。霊の働きが見えていきます。コリント書はその霊の働きによって皆主を告白するんだと、そう伝えているわけです。神様が備えてくださっていることを、私たちはその霊によってこう開いてきているんではないかって思いますね。神様からいただいている力、私たちにそれぞれに与えられて、それぞれが持っている。誰に対してもあるんですよ。そして祈りを持って、信仰を持って、その力を必要としているところにこう接していると思います。今までもそういうふうにしてきたと思います。これからはもっとそうかもしれない。もっとそういうことが、自分を必要としているところが見えてくるかもしれない。自分の力はその場面に及ばないかもしれないけれども、それでも必要とされている。間に合っていかないかもしれないけれども、自分しかそのような場にいないのかもしれないけれども、そのような場に立たせられる。私たちは世に向かって信仰者としての歩みを成し遂げていきたいと思います。評価をされるのは神様です。またですね、まあ私たちはお互いの働きを知って支え合うことができる知恵を持っていると思います。それも必要とされていることだと、そのように思います。 支えられていることが分かると、今自分のしていることもなおもこう力をこう発揮できるようになっていくのではないかなと思います。あるいは支えることで支えられた人が輝いていくということが見えてくる、そういうことがあると思います。本当に大事なことです。祈りを持って、願いを持って、希望を抱いて進んでいきたいと思います。時々失敗やつまずきは起こるものだと思いますが、だからこそ学ぶ、あるいは経験を通して自分を鍛える、そういうことも可能ですよね。信仰があるからこそ学んで成長する、まあ、死ぬまで成長っていうか、そういうことをこう言えるものだと思いますので、つまずいても失敗してもイエス・キリストに向かって歩んでいくことが与えられているのではないかと。主が共におられますから、何かの成果を必ず上げていくのではないかと思います。そしてその証し一つ一つが私たちの交わりの益となる、全体の益となるということだと信じて歩んでいきましょう。お祈りします。神様、私たちの歩みにいつも伴っていてくださりありがとうございます。あなたの御旨にかなったことが行われていきますようにお導きください。私たちが出会っていることに関して、神様の恵みと導きをどうぞ表してください。そしてあなたの証しが本当に整って表されていくように、神様その機会を与えていてくださいますようにお願いいたします。また私たちの交わりの中で本当にそのさまざまな恵みを分かち合っていくことができるようにどうぞお導きください。今日のこの時を感謝いたします。一人一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。